ある時から黒いのが自分の近くにいる。俺が出かける時は常に俺の近くにいる。見た目は黒くて人間の形をしている。こいつが何かわかる人いる？ある時っていうのは、俺が5歳から8歳くらいの頃におじいちゃんの兄の家に行った時なんだけど、家には俺とじいちゃんと2人で来た。で、じいちゃんの兄貴に挨拶してから庭でゴロゴロしてた。おもちゃも何も持ってこなかったからすることがなくなって家を探検することになった。じいちゃんとじいちゃんの兄は座敷で話してたから邪魔にならないように心がけた。探索してると庭の隅に倉庫みたいなのがあった。家の門からは見えなくて、家の外からも見えない程度の大きさ。倉庫からはなんか変な感じがした。別にその時は何も考えなかった。そいで倉庫に入った。倉庫の中には筆だとか変な紙、仮面、壺、お皿とかが入ってて、額外れだなって思って奥の方に進んだ。奥にはさらにドアがあって、これが錆びてて開きそうになかった。もういいかなってドアに背を向けた瞬間にドアからバキって音がした。何事かと思いながら振り返ると、ドアが半開きになってた。不気味だなと思いながらもドアを開けて中に入った。中は、足元には本、壁には変な文字、墨汁みたいなの、赤い糸だとか、本当に気味が悪いものばかりだった。それで部屋の奥には机があった。机の上には小さくて丸いものが置いてあった。それを見た瞬間になぜか助けてあげなきゃって思った。なぜそう思ったのかは今でもわからない。それで気がつくとその丸いのに触れてた。振ってみても中には何にも入ってなさそうだった。それで地面に叩きつけた。なぜ地面に叩きつけたのかはわからない。多分無意識にやってた。でも何も起こらなかった。それでその倉庫から出た。この後夜ご飯を食べて家に帰った。次の日朝早くに目が覚めた。時計を見ると午前3時くらいだったと思う。トイレに行こうとドアノブに触れた時に違和感を感じた。違和感を感じたのはドアノブではなく、俺の背後の右後ろ。なんというか、しびれるような感覚がした。で、とっさに振り向いた。何もなかった。でも、なぜか隅の方がものすごく黒かった。で、トイレを済ませた後また眠った。朝起きるとすごい嘔吐感に襲われた。トイレに駆け込む前に戻してしまった。母に体温計で熱を測られると案の定風邪をひいていた。今日は学校休みなさいと言われ、しぶしぶ部屋に戻った。部屋に入った瞬間に見た。本棚の横に黒いやつがいた。全身黒かった。目とか口、鼻とかはなくて、とにかく悲しいくらい黒かった。大きさは当時の俺と同じくらい。その時はびっくりして何も声が出なかった。でも、なぜか恐怖はしなかった。というより、なぜか安堵した。黒いのに触れてみようとしたけど触れられず、声も通じない様子だった。そして全く動かない。その時はとにかく眠たくて、ベッドに入ってそいつにおやすみって言って寝た。 起きると夜の10時だった。まさかここまで寝るとは思わなかった。お腹が減ったので下にご飯を食べに行き、また部屋に戻ってきた。もう嘔吐感はなく、風邪もすっかり治った。部屋に戻ると黒いのは俺のベッドの横に移動してた。暇だったのでベッドの上でゲームボーイをしてた。ふと見ると黒いやつの頭が動いた。ゲームボーイの画面を覗くような仕草だった。見たいのかなと思い、いろいろ見せてあげた。この頃ポケモンが流行ってて、ポケモンをしてた。でも俺はそんなに友達がいなくて、ポケモンの話をするやつがいなかった。黒いやつに一方的にポケモンの話をしてやった。俺の好きなポケモンは何だとか、いろいろ。黒いのはずっと話を聞いててくれた様子だった。で、いろいろ話している途中にお母さんが入ってきた。もう寝なさいと。お母さんには黒いやつには気づいていない様子だった。こちとらめちゃくちゃ目がギンギンなんだよとか思いながら、また明日の学校のために寝ることにした。黒いやつの体が笑ったように震えた。黒いのにおやすみって言ってまた寝た。次の朝目が覚めると黒いのはまた部屋の隅の方に棒立ちしてた。おはようと一言言って部屋を出ようとするとふと思った。こいつはご飯いらないのかなと。でご飯欲しいって聞いてみた。反応はなかった。制服に着替えて学校に行った。登校中は黒いやつは見当たらなかった。家でおとなしくしてるのかなと思った。学校に着いて朝の学活が始まった時にふと隅の方を見たら黒いのがいた。なんか笑えた。ここから中学くらいまでの期間、特に目立ったことはなく、俺は成長しました。中学になっても黒いやつのことはよくわからなかった。ただ、わかったことを挙げると、飯はいらない。俺と一緒に成長する。絶対俺のそばから離れない。超能力のような力は俺には使えない。で、大きな事件が中二病真っ盛りの中学2年生の時に起きた。中学生になってもゲームは好きで、よく家では黒いのに話しかけたりすることが多かった。そして中二、今で言う中二病。中二の夏休みに入る前日、好きだった子に告白した。OK された。めちゃくちゃ嬉しかった。一緒に帰って手もつないだ。人生楽しいと感じた。家に戻り、部屋に入ると黒いのが隅にいた。大きさは中二の俺と同じくらいの大きさまでに成長していた。中二病の俺はこいつにかっこいいセリフを吐き、ご飯を食べに行った。俺の家族には黒いやつのことは一切話さなかった。どうせ変な目で見られると思ったから。そして部屋に戻り、ドアを開け踏み込んだ瞬間に紙を踏んだ感覚があって、下を見ると変な文字が書かれた紙があった。変な字というか下手な字だった。この時俺は妄想力豊かで、黒いのがこれを書いたのかなと考えて、なんとかこの文字を解読した。結果文字はこう書かれていた。私がいるって書いてた。黒いやつを見るとまた笑ったように震えてた。 俺は初めて黒いのが怖いと感じた。そして夏休み中旬になり、そろそろ宿題やるかなと思い始める頃、彼女からデートのお誘いが来た。普通これは俺からするもんじゃないのかと思ったけど、嬉しかったので気にしなかった。その日はドキドキして眠れなかった。眠ったけど、次の朝気合を入れて朝に風呂に入り、髪をセットしデートに挑んだ。結果から言うとめちゃくちゃ楽しかった。ただ黒いのが気になった。終始体が震えてたから。観覧車に乗った時も黒いのは笑ったように体が震えてた。でもそんなことよりも楽しんだ。人生で一番楽しい日だったかもしれない。彼女を家まで送り、玄関の前で人生初のキスをした。なんかもう死んでもいいと思った。彼女はまた今度両親に挨拶だねって言って家に入った。次の朝ドタドタと階段を上る足音に目覚めた。何事かと起きたらお母さんが入ってきて一言、彼女が死んだって。俺は一日中泣いて泣いて泣きまくった。黒いのは終始笑っている様子だった。それも今までよりもずっと体が上下に震えてた。こいつの仕業だと思ったから、俺は黒いやつに大声で罵声を吐いた。この時は錯乱してたから何言ってたか覚えてない。で吹っ切れたかのようにベッドに入って寝た。彼女の葬式に行った。彼女の家族は泣いてた。俺はもう泣かなかった。というより泣く気力がなかった。花を入れる時に黒いのは彼女の顔を覗くように頭を伸ばし笑っている様子だった。葬式が終わり家に戻った後、じいちゃんから電話がありました。またそっちに行くと。その頃からじいちゃんがうちに来る頻度が多くなりました。それから中学の時期は学校に行くことは少なくなりました。中学の彼女の死因は交通事故です。高校生になり、一人の自称霊が見えるやつと友人になり、いろいろ話しました。俺からは変な気が漂っていると。少し笑いましたが、真剣な顔だったので続きを聞きました。他人には話すことはないだろうと思っていましたが、黒いやつのことを話しました。こいつなら面白い返答が来るかもと期待を抱きました。彼は少し考えた末に、わからないと。残念だけど少し調べといてやると言い、その日は解散しました。家に帰るといつも通り部屋の隅に黒いのがいました。この頃はこいつを怒らせるのはまずいと思い、機嫌よく話しかけていました。黒いのは珍しく笑っている様子でした。次の日学校に行くと、担任の教師が自称霊が見えるやつが亡くなったと。死因は交通事故、彼女と同じです。彼が死んだことを聞いて僕は吐き気がして、担任にトイレに駆け込みました。黒いのはトイレの隅の方にいます。その日家に帰るとじいちゃんがいました。久しぶりに顔を見たのでなんだか安心してしまい泣いてしまいました。 今までじいちゃんはうちに来ると言っても俺の顔を見ることはなく、すぐに帰っていたからです。じいちゃんはほれほれと言い、みかんを渡しました。そして30分ほどこたつの中で二人無言でみかんを食べ続けました。そして一段落落ち着いた時にじいちゃんが一言、兄ちゃんとこ行くかと。黒いのは珍しく俺の見える範囲にはいません。黒いやつのことを知ってるのかと反射的にじいちゃんに聞きました。するとじいちゃんは驚いた様子で、ここにいるんかと質問しました。俺はなんか今は珍しく近くにはいない、というより初めて、というとじいちゃんは満足そうに笑っていました。俺はじいちゃんに黒いあいつのことを吐きました。あいつのせいで人が死んでいるとどうにかできないのか。じいちゃんは、俺にはわからん、実際兄ちゃんも知らん、まずは兄ちゃんとこ行こうか、そう言い、俺はじいちゃんの兄の家に10年ほどぶりに行くことになりました。じいちゃんの兄の家までは車で行きました。行く途中僕は助手席に座っています。一方黒いやつは後ろの席にいました。家ではいなかったのになぜ今はいるのかと疑問を抱いたけど、特に何も言いませんでした。じいちゃんの兄の家に着き、家に入りました。久しぶりに見たじいちゃんの兄は元気そうでした。よく来たなと。俺はまた嬉しくなり泣きそうになりました。黒いやつは玄関の隅で立っています。そしてじいちゃんとじいちゃんの兄、俺とで世間話をした後にじいちゃんの兄が言いました。黒いやつのことはよくわからん、僕の親父、それからもっと前から続いてるから、あの倉庫は普通入られんようにしとるがな、なぜか君は入れたんやろか。あの丸いのはな、気がついたらあったんやと。そういう筋のもんに見せたら厳重に守ることって言われたらしくてな。それで今まで何事もなく無事に暮らしてたんやけど、俺は少しイラついてて、ここまで来たのに何もわからずしてどうすると怒り半分で答えました。じいちゃんの兄は何とかしたる、今日は休んどけと言い、その日は特に何もなく終わりました。黒いやつはずっと俺のそばにいます。次の日目が覚めると黒いやつがいませんでした。じいちゃんたちに挨拶をしに行こうと居間の襖を開けると黒いやつがいました。そしてその下に倒れているじいちゃんの兄がいました。黒いやつは笑った様子で体を震わせていました。俺はもうこいつはどうにもならないとそう確信しました。そして黒いやつに、お前のせいで俺の人生狂っただとか、いろいろと今までの不満をぶつけました。そして最後に、お前なんか消えろと。少し間が空いた後、顔をこちらに向け黒いやつが叫びました。
か
と言葉にできないような悲鳴が発せられ、俺はやってしまったと感じた時に、じいちゃんが何事かと走ってきました。じいちゃんには声が聞こえた様子でした。もう俺は死ぬ覚悟をしましたが、悲鳴が止まった瞬間に黒いやつは消えました。その時から黒いやつは俺のそばには現れません。 じいちゃんの兄は無事でした。酒を飲みすぎただけみたいです。そして高校は無事に卒業し、社会人になり、就職先も決まり、幸せな人生を送れると感じていました。黒いやつが消えてから4年くらいの頃、俺は映画館に足を運んでた。道中にちょうど車から死角になるところがあって、そこでものすごい勢いの車と接触した。接触する前になんか後ろに引っ張られて間一髪、右腕骨折だけで済んだ。病院に行って検査したら骨折に加えて他の病気も見つかったんで入院することになった。入院してる時に高校の友達とか就職先の上司とかが見舞いに来てくれて感激した。黒いやつがいなくなってから最初は嬉しかったけど、黒いのがいないのがなんか心寂しかった。入院部屋は個人部屋ではなかった。俺のベッドは窓際だったんで、暇な時は外でも見て暇つぶしてた。またその日もふと外を見たら、やけに黒い影があった。でも特に気にしなかった。そして無事退院してまた仕事に復帰した。ある日友人の男と会うことになり、待ち合わせ場所の喫茶店にいた。待ち合わせの時間を過ぎても一向に来る気配がなかった。何かあったのかと思い電話をかけた。すると電話からいきなり、やばいやばいと叫び声が。どうしたと聞くと、なんか女が、ずっと笑ってる奴がずっとついてくる、って。俺は黒いあいつだと思った。でもあいつは人に見えないはずなのに。まあとりあえず早く喫茶店来いと伝えて電話を切った。彼が来たのは待ち合わせの時間から1時間ほど経った頃、息を切らして走ってきた様子だった。ああマジだったんかと聞くと、彼はほらまだあそこと指さしたその方向を見ると、ワンピースの綺麗な顔立ちをした女が笑って立っていた。気味が悪いことには慣れていたので特に気にすんなと言ったけど、彼はマジでやばいやばいと半泣きの状態だった。少し話してきてやると言い席を立ち、ワンピースの女性に話をかけに行った。すいませんと一言かけると、彼女ははいと返した。どちら様か問いかけると、ただの買い物をしていた女の子だった。彼のことを知ってるかと聞くと、大学の時の友人みたいだった。ちょいこっち来てと彼のいる席に二人で向かった。彼はちょっと焦った様子で窓越しにこっちを見てた。それを無視してまた喫茶店に入ると、彼は目を丸くしてん?と驚いた様子だった。彼はあれ?ん?どうなってん?俺にもお前の反応がどうなってん?と感じながらも女性を座らせた。彼は俺に、なあなあどうなってるのこれ、俺見た人と違うぞと。俺が見たの黒い服着た人なんだけど。は?これマジでやばいわ。女性はポカーンとした顔だった。その日彼と女性は俺と解散した後も二人で飲みに行ったらしい。後日談として二人は結婚した。そして毎日の時間はあっという間に過ぎた。 そして先月11月、じいちゃんの兄が死んだ。葬式には人が少なかった。泣いている人は少なかった。葬式が終わった後、じいちゃんの兄の家に行った。理由は倉庫に入るためだ。何かあるかもしれないと思い、そう決心した。久しぶりに入る倉庫は小さく感じた。昔の俺からすれば大きいんだろうなと物思いにふけてた。そしてあのドア、南京錠がかけられていた。なんとか入りたかったからいろいろ試したけど、めちゃくちゃ頑丈で開けられなかった。俺以外にここに入るやついないだろうと思い、すまんと思いながらドアごとぶっ壊した。ドアは本当に脆かった。中には昔見た状態ではなかった。昔は下には本が散らばって、壁には不気味な仮面だとかかけてあったが、今は違う。床には血の跡のような痕跡、棚には爪のようなもの、髪の毛などがあった。恐怖で死ぬかと思った。だけど前と同じものがあった。机の上にはあの丸いやつがあった。それに前のような汚く汚れたものではなく、綺麗なものだった。少し血はついてたけど、この血、髪の毛とかは何のためにあるのかはその時わからなかった。ここから記憶がない。気がついたらじいちゃんの兄の家の座敷で寝てた。横にはじいちゃんがいて、部屋の隅にはあいつがいた。久しぶりに見た。黒いのは少し大きくなっていた。そして右腕がなくなっていた。じいちゃんは俺の横で座りながら寝てたので、起こさないように黒いやつに話しかけた。なぜここにいるのか、お前はなぜいなくなったのか、お前には人を殺しても罪悪感という感情はないのかと。黒いのは少し頭をかしげた。するとこっちに歩いてきた。歩いている姿は初めて見た。そして俺の横に立ち、立っただけ。久しぶりに笑った。それだけかよと黒いのに言った。夜になってじいちゃんと話した。じいちゃんの兄から俺宛ての手紙があると。手紙の内容を簡単に書くと、じいちゃんの兄が黒いのを再封印のようなものをした。そのためには生贄みたいなもんが必要。あの血痕、爪、髪の毛、その他もろもろはじいちゃんの兄のもの。そして俺にはもうあの倉庫には入るなと。そしてもしまた黒いのが出たら次はじいちゃんが封印しろと。あとは黒いのが何者か、なぜ顔、体がないのかなどの事柄が書いてありました。今現在じいちゃんにはこの黒いやつのことを話していません。じいちゃんではなく俺が始末しようと思っています。以上。ある時から黒いのが自分の近くにいるっていう題名の話でございました。